くポッドキャスト始まります。
2019年12月13日タックポッドキャスト2第73回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。今日のオープニングで取り上げますのは、神奈川県庁のハードディスクドライブ流出、容疑の業者は官民で取引多数の大手、防衛省もしっかり調査する、影響範囲大かという IT メディアからのニュースを取り上げたいと思います。これはですね、神奈川県庁が破棄したハードディスクドライブ HDD が情報機器のリユース業者のブロードリンクという会社の従業員によって転売されて、個人情報を含むデータが外部に流出していたという事件があったということなんですよね。神奈川県庁は行政文書が保存されたハードディスクを処分する過程で個人情報が流出したことは間違いないということで謝罪しました。今年の春に富士通リースからレンタルしていたファイルサーバーの古いハードディスクをメンテナンスのために交換したわけですね。そしてその業務を受け負った富士通リースは、古いハードディスクの処分を下請けのブロードリンクという会社に外注しとったんですね。このブロードリンクは預かったほとんどのハードディスクドライブを物理的に破壊したんですが、従業員の一人が一部のハードディスクドライブを破壊せずに横領してネットオークションに転売したそうです。そして個人情報も含んだデータが流出して、転売されましたハードディスク、今回の件で見つかったのは18台で、総容量は 54TB になるそうです。9台はすでに神奈川県庁が回収しましたが、どこにも9台行方不明ということで警察が捜査を進めていると、この記事にはありますね。これ今日のニュースで見とったんですけども、3000個以上なんかハードディスクを転売してたみたいですよね。リユースすると言いますか、完全消去です。上書きだとかで完全消去して使うやつというのは、結構会社の中でもちゃんと枚数を数えて、枚数って言うとあかんですかね、個数を数えてたらしいんですが、破壊するものに関してはそれがザルだったみたいで、リュックをカメラでね、防犯カメラやりますと、リュックを持ち込んでその破壊するという予定の大量に山積みされたハードディスクをごそっと持って帰ってる映像なんかが撮れていたみたいだそうですね。このブロードリンクという会社は私もあんまり知らなかったんですけれども、2000年創業の情報機器のリユース業者で、このブロードリンク自体のウェブサイトによりますと、2004年から企業の業務用 PC をはじめとする情報機器を買い取ってデータを消去した上で再販するというリユース事業をやっていたようなんですね。2014年度の買取実績は約100万台でと、多数の上場企業と取引があるということで、この買取実績は業界ナンバーワンだというのが、まあ、この社のウェブページに載っていたようですね。さらにこのウェブサイトでは、データ消去の工程としてはアメリカの国防総省とかが利用しているソフトウェアを使って、有資格者のみが入れるデータ消去して作業を行っていると、入隊するには指紋認証が必要で、確実な完全データ消去をしてますと言ってたんですよね。このハードディスクドライブの処分方法は、内蔵ディスクを破壊専用機で物理的に壊す物理破壊か、強力な磁力を使ってデータを消去する磁気破壊の2つで、物理破壊の場合は破壊前と破壊後の様子を撮影した証拠写真を提出して、データ消去が完了するとデータ消去作業完了報告書などを発行すると言ってたらしいですね。ということはこれやってないということなんですかね。ちょっとだいぶ心配ですね。なんか大手のこの IT ベンダーなんかは結構使ってるみたいで、同社のホームページですね、この取引先なんかの一覧を見ると、マイクロソフト、まあ上からですよ、純不動ですけれども、富士通リース、三井住友ファイナンス&リース、いろいろありますね。最高裁判所、防衛省、観光庁、地方自治体とかって書いてますね。でこれを受けて、河野防衛大臣は、防衛省として今回の方が起きないようにしっかり対応させたいということですね。まあでもどうなんですかね、神奈川県庁がこれ悪いわけでもないですし、例えば防衛省のものが流出したり、まあ、国土交通省であろうがね、財務省であろうが流出したとしても、 一義的にはこの IT ベンダーであるところ、さらにはその IT ベンダーにリース物件を提供しているリース会社ってことは、神奈川県庁は一義的には富士通リースか、責任取るのは県庁じゃなくてやっぱ IT ベンダーなんでしょうね。その辺どうなんですか、世の中のそのなんていうんですかね、仕組みとして神奈川県庁もちゃんと、まあその証明書とまでは言わないですけれども、このようにして破壊したことの証拠を出しなさいよとかいうのをやってたとして、そしてこの会社がブロードリンクですか、出しましたと言ってたんであれば、これ以上のことはできないですよね。例えばハードディスクの破壊に立ち会いに行けって言ったら、今度は人件費もかかりますから、いろんなコストが上がるわけですから、入札制度というのがあって、観光庁どこも一番安いところが落とすということであれば、こういう品質低下っていうのはしょうがないっていうか、まあね、しょうがないってその諦めましょうという意味じゃなくて、起こりうる可能性はある取引の仕方なんだろうなと思いますよね。かといってね、自分たちでハードディスクをいくつか破壊するというのも非効率ですし、そのためのね、物を買ってやるのも難しいところなんでしょうけどね。この磁気破壊とね、物理破壊と同時にできるような機材を、まあ、その私も扱ったことはありますけれども、それでね、まあ、一個一個シリアルからこのシリアルを壊しましたということを証明しながらやっていくというのは結構手間もかかりますし、大変なのかなと思うんですけどね。いろんな報道を見てますと、このブロードリンクっていう会社、かなりザルの管理をしていたというところがあるようなんですよね。しかも、まあ、何度も言うてますけれども、ちゃんとデータ消去の完了報告書とか出してるということですから、それでもね、今回はネットオークションで買った人がんと思ってデータが残ってるような痕跡があるからということで、データの復元をしてみたら、実際に個人情報を含んだデータが復元できたということであれば、その国防総省、アメリカの国防総省が使ってるソフトウェアを使ってやったっていうのも、まあ嘘っぽいといえば嘘っぽいですよね。まあ最初の方に言いましたけれども、どうやらこの盗んだ社員が売っていたのは、消去してどっかでリユースするものではなくって、破壊してもう捨ててしまうものの方から持っていったらしいですね。そうすると数の付き合わせをちゃんとやってないから、結構ね、管理がずさんなんで持って帰りやすかったみたいなんですけど、じゃあここは壊すものに関してはちゃんとデータを消去していなかった可能性があるということですね。ダイドもね、 Mac を何台か打ったことありますけれども、売る前には必ず外付けハードディスクとして Mac を認識させて、さらにそれで上書きといいますか、何度かねゼロとか書き込ませて、そして消すようにしてるというのをやってますけれども、それぐらいの気を使ってもらえないと、だってそのあれでしょ、回収する業者さんですからね、そういうノウハウがあるからやってると思いますんで、これはちょっとね、利用者側を裏切る行為ですので、この先どんどん心配になっていくなと思いますね。こんなんて本当にあるんですね。ちょっと私は信じられないと言いますかね、そういうコンピューターシステムとかを扱ってですよ、そしてそれのハードディスクを交換した、その何百個ってあるハードディスクを外注の業者さんに、じゃあ消してくださいねと、じゃあ分かりました、うちはしっかりと管理もしてやってますといったところが持ち出して売ってるっていうことになったら、一体何を信用すればいいんでしょうね。この問題、単純な話ではないと思います。もちろんこの会社、請け負った会社の体質、さらにはそこでの管理体制、売った社員のやっていたこと、すべてしっかりと検証してですね、世の中の人が納得いく報告ですね、まあ納得いくっていうのは別に、あ、悪いことしてたんだなっていうので結構ですから、納得のいく検証結果をね、発表してもらいたいなと思います。 タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2019年12月6日20時17分にリツイートした記事です。自治体イヤース、アイヤースも言いますが、自治体イヤースの障害全面復旧は週明けに、データ全消去の噂は否定、 IT メディアニュースからの記事です。また自治体のね、コンピューターシステムといいますか、それのお話ですが、 NTT データ傘下の日本電子計算機が提供する自治体向けイヤース ZIP ベースで障害が発生しました。全国50の自治体のシステムに影響が出ているということで、影響が出たということで、同社は12月6日9日の全面復帰を目指すと発表したということです。慎重に検証を進めているそうなんですが、復旧作業に時間を要するということのようですね。日本電子計算機のウェブサイトに掲載されたものによりますと、自治体専用イヤースサービス ZIP ベースの障害について続報と、12月8日水曜日の10時56分頃から同社がサービスを提供する自治体専用イヤースの ZIP ベースについて障害が発生しておりますと、同サービス上で稼働している業務システムの一部がご利用いただけない状況がついているうんぬんというふうに書いてあります。この時点で4日の時点で自治体で使えないものは、東京都中野区のホームページ閲覧とか戸籍証明の発行、同じく練馬区のホームページの閲覧、平塚市教育研究所の学校系ファイルサーバー、あとは愛知県だとかの市町村で、千葉とか神奈川の市町村でも転出入の受付、税務処理だとかですね、いろんなことができなくなっているようなんですよね。はい。用語の解説として、 IaaS、IaaS とかいうものは、情報システム稼働に必要なコンピューターや通信回線などのインフラをインターネット上、インターネットでつないだものをサービスとして遠隔から利用できるようにしたものということなんですね。クラウドの、これはレンタルサーバーとかホスティングサービスの延長上にあるものなんですけど、イヤースはより柔軟で包括的なサービスを指すよというふうに言われています。専門の事業者がデータセンターを持ってて、そこに設置したり運用したりしているコンピューターやネットワークの環境を自治体が借りているという、今回の場合はですね、イヤースというのは使う人が借りるということなんでしょうね。で、日本電子計算機株式会社という会社では ZIP ベースというものを提供しているんですが、これは地方公共団体専用の共同利用型のイヤースということで、地方の公共団体、市町村だとかが使うことを前提にやっているホスティングサービスというものなんでしょうね。いろいろとできるみたいですけれども、セキュリティが高いとかそんなんで、かなりの、お値段を取っているというふうに私は推測するんですよね。一般企業よりもセキュリティ高くしてますよとか言うてですね。で、今回の話でまことしやかに言われているのは、 HPE 製のストレージが使われている SSSSD のファームウェアの不具合によってデータがドーンと消えた話があるんですけれども、それではないですよというふうなことは言ってるそうです。その後検証したらどうなるか分かりませんけどね、いつものことですから。自治体がですね、このホスティングサービスイヤースとかに移行したっていうのは、ちょっと前から流行ってると言いますか、流行ってるとはおかしいんですけど、自分のところでシステムを持ってやるよりもネットでつないでね、それは例えば支障があったりとかそんなんした場合、回線借りたりとか専用線で前はつないでたことに比べると、インターネットを使ってホスティングする方がずっと安上がりで柔軟なサービスを構築できるということで流行ってるみたいなんですけれども、こういう時怖いですよね。 AWS が落ちた時に PayPay が使えなくなったとかそんなんもありましたから、今このホスティングサービスとかでのサービス、システム利用というのはとっても便利な反面、一気にみんながダメになってしまうところもあるので、ちょっと怖いなという印象なんですよね。でも自治体が IT の部門を持って、そして自分ところでのサーバーを運営するというよりは、ずっと安上がりでずっと安全だとは思うんですよね。というわけで、日本電子計算機が提供している自治体専用のイヤースサービスで障害が起こっているという件、いろんなところに影響出てるみたいですけれども、早く復旧して、さらには原因を特定してですね、二度とこういうことが起こらないようにしてもらいたいなと思います。2019年12月4日、17時45分にリツイートした記事です。囲み込み売買。Facebook から Google に全写真の引っ越しが可能。Gizmodo Japan からの記事です。 どうやらですね、アメリカでは国会で囲い込みはダメですよということを言われて、 Google、Apple、Facebook、Microsoft、Twitter、プラス Twitter ですね、とが立ち上げたのはオープンソースのデータトランスファープロジェクト DTP というもので、その第一弾として Facebook が全写真を Google フォトにお引っ越しできるというような機能を発表しました。このね、今出た Google、Apple、Facebook、Microsoft、Twitter ですね、GAFA プラス Twitter がそれぞれ DTP のコードでデータを開放すればですね、 DTP ってもう一回言いますね、データトランスファープロジェクト、このコードでデータを開放すればデータをごっそり抱えてたサービスに乗り換えられるので、データを溜め込んでいるから今更動けない、 Facebook に写真いっぱいあるからね、 Facebook は抜け出せないということがなくなるということだそうです。他社への対応はまだちょっとねスケジュールわからないんですが、 Google フォトへの転送は海外本社のアイルランドではもう使えるそうです。それ以外の地域も来年の上半期中、2020年にはもう利用開始となる見込みで、使用後は Facebook 情報ページの設定からアクセスできるようになるということです。まあ、データもね暗号化されるということですから、パスワードを入力しないと転送できない仕組みですけれども、写真を転送するというサービスがこれね OK になったっていうのすごいですよね。この背景には一般データ保護規則 GDPR でデータポータビリティの締め付けが厳しくなるというか、アメリカではいろいろとあって、アメリカの47州の司法長官に捜査で SNS 広告市場の Facebook のシェアが 83% になっておって、反トラスト法、プライバシー法などの違反が止まれているということだとか、 EU も Google と Facebook を相手取って反トラスト法、プライバシー法で終わりのないバトルを展開中と、これねずっとね制裁金とかの話ありますもんね。いやいや、お金払わされてるんですよ。 Facebook はプライバシー法違反で7月に罰金50億ドル、5430億円、アメリカ連邦取引委員会 FTC と和解しているということですけどもね、こんな金払って50億ドル払ってもすからかんにならない、この Facebook はすごいですよね。はい、Facebook のね、あのフィットビットの買収もどうなったんですかね。すいません、関係ない話って申し訳ないんですけども、データトランスファープロジェクトっていうのを作って自分たちの間でこうやってねデータのやり取りできるんですから、買い込みじゃないですよということを、まあ、証明してみせたというか、立派なもんやと思いますよ。ここまで行って開き直れればですね。 Facebook の写真ね、写真の管理としてはすごく不便というか、過去の写真を出すのも大変で、私もあんまり Facebook に写真上げたくなくなってきてます。時々上げてるんですけども、やっぱり Google とかの方が管理もしやすいし、Twitter もねあんまり管理しやすいとは言えないですよね。自分の記録として残しておくのであれば、やっぱ Google のサービスの方がいいのかなと思ってしまうところもありますね。なので Facebook に写真をバンバン上げてってっていう人にとってはそれはありがたい話なんですかね。まあ各時代では実際には Google フォトにも写真上げてるしですね、 Amazon とかにも写真上げてるんでいいのかなと思いますよね。このプライバシー等の問題ですね、いろいろあると思いますけれども、みんながね仲良くしてデータのやり取りができるという世界が来ればいいなと思います。2019年12月1日14時16分にリツイートした記事です。ネットがない田舎の救世主、無線インターネットでどんな仕組みなの、ライフハッカーからの記事です。これ無線インターネットというのは Wi-Fi のその無線インターネットとはちょっと違いまして、一般的な有線のインターネットっていうのはだいたい自分の家まで光ケーブルが引かれてって、光ファイバーですね。で、その中で電気に変換して、イーサネットに変換したり、あとは Wi-Fi ですね。短い距離の、まあ、早い無線通信に切り替えられてやってると思うんですけれども、その光ケーブルも引けんような田舎、そんなところにどうするかというのが FWA と言われるやり方なんですね。フィックスドワイヤレスインターネット、まあ、固定無線インターネットと、無線通信機器によるインターネットのアクセス可能にするシステムで、固定された無線アクセスだということですね。まあ、光ファイバーとか ADSL も固定されてます。 Wi-Fi なんか動きますので、各家庭から無線で近所の、まあ、鉄塔の上にあるアンテナとのやり取りをする というふうに思ってもらったらいいと思いますね。まあ、日本だとそうでもないんでしょうけれども、アメリカみたいにですね、広い国土なんかではこれは結構使われてるみたいです。なので送受信の高い鉄塔、これちょっとプロモーションのビデオとか見ると鉄塔だけじゃなくって、例えば受水塔とかありますよね。そういう高いところにアンテナをつけて、そしてそこまでのインターネットはいろんなやり方、まあ、衛星も使うこともあるでしょうし、長距離無線を使うこともあるでしょうし、そこまででかい光ケーブルを使うというのをやるかもしれませんが、そこから分岐して小さなまあパラボラアンテナとかを使って各家庭に固定通信ですね。アメリカで使ってる人は400万人、つまりアメリカの全人口の 1% は使ってるということなんですよね。はい、1メガから15メガは出てるそうです。まあ、15メガ出ればね、普通に使うのにはそんなに支障ないと思いますから、悪くないんじゃないですかね。有線ネットワークを引かなかったもですね、お安い値段で、まあ、お安い値段というか初期投資そんな高くなくできると思いますんで、いいんだろうなと思いますね。無線でやるやつですね、結構アンテナもね、高い周波数使ってるんだと思うんです。40ギガとか50ギガ使ってるんだと思うんですけど、アンテナも何やろ、20センチとかそれぐらいのパラボラみたいなアンテナですね。はい、立体アンテナでそんなになんですかね、かさばるもんでもないというのが売りのようですね。はい、まあ、衛星も使えないようなところっていうのはあんまりないと思うんですけども、衛星よりもこの方が安上がりだと思いますんで、アメリカでは普及しているようですね。日本でもね、だいたい山の上とかって携帯電話の基地局とかあるじゃないですか。その基地局に建ててもらって自分の家専用にね、まあ、そんなに速くないって言うたって10メガとか15メガ出れば十分ですから、15メガとか10メガ出るような通信を確保してもらえれば、ちょっとありがたい話なんじゃないかなと思いますよね。まあ、これっていうのはその船舶型基地局っていう話が KDDI の話で出たと思いますけれども、あんな感じにも通じるもんで、そこからインターネット側ですね、基地局からインターネット側に関しては衛星だとかいろんなものを使う、その下側つまり株側端末側に関しては無線を使って伸ばすという形をとって、いろんな人が使えるようにするということなんだと思いますね。携帯電話の電波、あとはこのインターネットに使う電波、いろいろあると思いますが、今日本でもその周波数の整理を行ってですね、 5G なんかも今日が出ましたけれども、それ以外の周波数もいろいろ整理を行ってます。そして整理を行うことによって空いた周波数帯をこのように有効利用してですね、光ケーブルなんか家まで引くのが難しい、まあ、地方の集落、そこの真ん中に一個鉄塔があって、みんなの家には専用のこの WPA で引っ張るっていうのはいいことだと思いますよね。 FWA で引っ張る、固定無線アクセスで引っ張るということはいいことだと思います。日本でも規制は緩和が進めばですね、このやり方も出てくるんでしょう。昔ね、一時期ね、Wi-Fi じゃなくってこういうのやるって言うてね、ライブドアとか言うてたと思いますけれども、電柱からね、やるって言ってましたけれども、日本ではそんなことよりも NTT が、ね、カッコに引いた光ファイバーの方が早いし安定してるということで、普及はあんまりしていません。ですが、今言いましたように、お金をかけずできるという可能性ありますんでね、日本でも地方ではこの FWA 広がっていくのかなと思います。2019年12月8日10時39分にリツイートした記事です。 Apple MacBook Pro 16インチのスピーカーから雑音が発生する問題を調査中、ソフトウェアアップデートで修正、気になる気になるさんからの記事です。 MacBook Pro 16インチ、新しく発売されたあの16インチの MacBook Pro を使う一部のユーザーから、スピーカーからポップ音やクリック音、ポーンとかクリックリっていう音が発生するという不具合が報告されているそうです。 Apple はこの問題を調査していて、ソフトウェアアップデートで修正する予定であるということが分かりました。これはまあね、 Apple 内文書が出たということで、まあそれは置いておいたとして、この問題がどの程度のユーザー、どの範囲のユーザーで、まあ何人ぐらいかというのは不明なんですけれども、スピーカーからポップ音やクリック音が繰り返し来るというのはあるそうです。どんな時に発生するのかというと、オーディオや動画を再生終了した時や、ウィンドウを閉じた時だね、これらの音が発生するようです。いやちょっとね、私は不謹慎な言い方かもしれないけど、ちょっと楽しいなと思ったんですけどね、なんか音がねポンポンって出たりしたら楽しいなって。昔の電卓ね、ボタン式の数字のカチャッカチャッカチャッと押すやつやったのが平らになってタッチパネルみたいな数字キーになった時に、 音が出るようになったんですね。を押したということを確認するためにピッポッピッピーとか言ってね、あれって嬉しくてね、私一日中触ってた覚えがありますんで、まあ、そんな感じでって、いやそういう死活問題ですね。 2,3 日前の配信で人がカチャカチャカチャカチャカチャカチャやってるタイピング音気になりますと言いましたけど、タイピング音どころかね、タイピングしたらポンポンポンポンとか言って音出るんやったらもっと迷惑ですから、これちょっと直してもらいたいなと思いますね。16インチの MacBook Pro ですね、結構売れてるみたいですが、これ16インチに限った今のところ障害のようなので、なんかあったんですかね。ソフトウェアのアップデートで対応するってことは、ソフトウェア側でもこんなことが起こってるっていうのは把握してて、それを消すことができるということなんですかね。まさかあのバタフライ式のキーボードシーザー式に変えたことによってっていうことはありませんから、これスピーカーが出るということはMac が音を出してるということですから、物理的に音出るわけじゃありませんのでね、キーボードの構造から、まあ、なかなか難しいと言いますか、こんなこと起こるんだなっていうのが私の正直な感想です。というわけで Apple が MacBook Pro 16インチのスピーカーから雑音が出る問題をソフトウェアアップデートで修正するという記事、皆さん16インチの Mac Pro 使ってる人で、ね、変な音が出てる人はこのソフトウェアアップデートに期待してください。
コメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、コメントありがとうございます。
ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中からジブを紹介します。
ちょ、近ない
近すぎる、近づいた方がいいかな。
いや、もう近い、まあ、そんなぐらい。こっちできればこう向いた方にお願いします。
はい、
はい、
MVNO をミネオから
マイネオ同じこと毎回言って
たよね。 MVNO をマイネオから UQ モバイルに MNP、 MVNO の NMP は初めてでしたが、体感的に速度アップした感じ。今回いろいろ調べて分かったのは、 iPad Pro で動作確認できている MVNO が思いのほか少ないこと。自己責任で使えるみたいですが、なので iPad Pro のデータ収納はマイネオの継続です。 MNP した背景には、通信の最適化に同意を求められたりこともあります。もちろん MVNO としてはそういったことも必要かもしれませんし、最適化を切ることもできますが、最初から最適化に同意してねって言われるのは、このあたりあまり詳しくないのですが、一般的にはどうなのでしょうか。高文さんから12月7日13時4分にツイートいただきました。
はい、高文さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
もうね、通信の最適化をの同意を求められたっていうことですけど、通信の最適化ってのはどうしても MNO っていうのは昼間とか夕方混む時間帯あるじゃないですか、
うんうん、
その時間帯に要はちょっとスピードを遅したりしますよっていうことの話なんですよね、
うんうん、
で前はそれをその、まあ、プレミアムプランとかの人はいいんですけど、一般プランの人は勝手にやってたんで大問題になって、今はオンにするかオフにするかが選べるんだということですね。
おー、
だからマイネオからUQ ということですから、
うん、
MVNO から MVNO MNP をされたということなんでしょうね。
へ
え。でも電話番号がある方は、まあ、MNP も何とかっていうのはあるけど、うん、iPad Pro の方はデータだけで使うわけですから、うん、電話番号ないわけじゃないですか、
うん、
SMS も使わないしね、 iPad やったら、
うんうんうん、
そうだったらどうでもいいんでしょうけどね、
うん、
まあ、確かにそういう意味では音声通話の方は MNP しないといけないですから、
うん、
通信の最適化も、ね、難しい問題ではありますけど、
うん、
そうじゃなければキャリア使えって話になりますし、
うんうん、
ね、君みたいなドコモのキャリア使ってる人はずっと買えるでしょ。
どうかな。
おじさんも全部早死にしたでしょ。
うん。
でやっぱりその昼休みとか、ね、夕方は辛いもんね。
あ、そう。
うん、まあ、だからといって別にそのなんていうんですか、困るほどのことはないけど。
うん。
まあ、ニュース見てその程度ですから私は。
うん、あ、お昼休みもそうなるん
だ
ね。
うん、お昼休みだから12時から13時とか、うん、18時から19時くらいが極端に遅くなるって言われてますね。
へえ。でも自宅の Wi-Fi は夜の11時前後はつながりにくいよ。
うん、ああ、それは IPv4 のやつは特にそうなんですね。
集合住宅やから余計。
うん、ああ、ボトルネックになってるとこあるんですかね。うん、でも姫と収録終わっていつも9時ぐらい、21時ぐらいに送ってもらうときは、うん、最近大きいデータ、1ギガぐらいのデータの方が早いね。ポーンって上がってくるね。
それは Google さんだからじゃない。それは Google さんだからじゃない。
なるほど、はい。うん、あのどちらかというと姫がボイスレコーダーに撮ったやつを Google のドライブに上げてもらって、うん、そしてそれを Mac に取り込んで編集してるんですけど、うん、その通信の最適化も含めて、
うん
うんね、この通信速度っていうのは昔からね、いろいろ言われてますけど、まあ、通常の業務かというか、業務って言えへんね、生活に。さすがに範囲であれば私スピードはそんなこだわったことないです。だからよくあの測って 何ギガ出てるとか言う人多いじゃないですか。ああいうのではやったことほぼないですよね。
うん、
使えればいいって考え方でやって、時速250キロ出る車乗ってもそんな出さんでしょっていう話と一緒ですよね。
まあ出るんやったら一回は出してみたい。
わ、ね、かりました。はい、そういうわけで高見さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、仕事でメモ代わりの写真を撮ることが多く、コンデジ使ってましたが、いつしか隠居した iPhone を使うように。それでも飽き足らず専用 Apple ID を取得して、中古の海外版 iPhone6 を購入するまでに。到着した6のバッテリー状態が 100% だって感激した思い出。ブラフォード2さんから12月7日9時10分にツイートいただきました。
もう一度いきましょう。
はい。私の iPhone SE は中古です。手の出しやすい値段だったので試し買いしました。バッテリーも含めて当たりでした。中古もお試しで使うのにはいいかもしれません。ピクラムさんから12月7日20時33分にツイートいただきました。
はい、ブラさん、ピクラムさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
これは先週中古のまあ業界団体が、中古売るにあたってもそのきっちりとね、リユースモバイルに関してもいろいろと策定して、で消費者の皆さんが不安にならないようにしましょうと。そこにバッテリーの容量、というかまあ容量というか具合ですね、その具合をちゃんと示しましょうという話があって、それに対する皆さんからのコメントだと思いますね。ブラさんが書かれてますけど、6のこれ多分海外版を買われたっていうのは、シャッター音が鳴らないからと思いますね。マナー部分にすればシャッター音が海外版だとならないと。日本版はマナー部分にしようかどうしようかカシャッと音が鳴るじゃないですか。なので仕事用のメモ代わりっていうのは特にそうなんでしょうね。
確かにね。
あのね、オフィスでガシャって音になるとやっぱりちょっとあれですからね。
うん、
それを考えてということ
ですね。iPhone のガシャって大きいよね。
ああ、大きいですね。
うん、iPhone で撮ったってすぐわかる。
スピーカー下なのからこう一生懸命穴塞ぎゃいけるんでしょうけどね。
みんな知らんよね。意外と知らんよね。
あのゴムじゃなくてガムかなんか詰めとって。すいません。今日は実は堺筋本町の某所で、某所でも分かると思うんですけど、
ザ・デッキ
で収録してますんで、横にいらっしゃるんで今睨まれました。
はい、無言の圧力。
でイクラムさんの SE もね、これバッテリーがね含めて当たりっていうことですけど、こういうのが中古だと当たり外れが激しいということですよね。ブラさんの方が 100% の状態ですけど、それが分からないので、しかもそのバッテリーが例えば多少悪かったとしても、まあ、中古品ですからしょうがないですよ、終わりですからね。そこも表示されて売ってもらうっていうのはありがたいのかなと思いますよね。
確かに、iPhone じゃないけどスマホも1年使い続けてたら、ある程度やっぱり充電の持ち悪くなるもんね。
そうね、どうしてもバッテリーは悪くなりますもんね。いわゆるその充電するたびにバッテリーは劣化していくもんですから、昔ね、以前のに比べると全然いいですけど、それでもやっぱり 使えば使うほどっていうことですからね、
うん
うん、私もその中古の端末を買わない理由っていうのはそれなんですよ、
うん、
先週もちょっとお話したんですけど、例えばコンピューターだったら家で電源つないで使うのが当たり前に使ってますから、
うん、
10分20分持てばちょっと外して向こうまで行くだけっていうのやったらいいじゃないですか、
うんうんうん、
でもさすがにスマホで10分20分しか持たんかったらやばいでしょ、
うん、
ね、それもあってということで、ブラさんとイクラさん当たりばっかりでよかったですね。
ね、
うん、まあ、これからはその中古端末流通も増えると思いますから、そういう意味では中古端末のバッテリーの具合を示してくれるといいと思いますんでね、皆さんもどんどん中古に移行しましょう。特にシムフリー。
お、
はい、というわけで、ブラさん、ユクラマさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、お客様との打ち合わせでは、マックは画面を見せるだけにして、インプットはライフのノーブルノートに書いております。その場でタイプし出すとお客様の顔が見えないので、あとセミナーとかでも使いません。昔は登壇側の人間だったので、それが視界に入ると嫌でしたね。ひろふわさんから12月6日17時33分にツイートいただきました。
はい、ひろふさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ちょっとまああれですね、議事録とか取るっていう話からのところだと思うんですけど、講演とか行ったら、
うん、
やっぱり撮ってる人多いですか？パチパチパチパチ。
うん、最近はあの、うん、撮影 OK な公演とかも結構多いから、
うんうんうん、
写真を撮る人が多いかな。
あー、なるほどね。それスマホでちゃんと一眼レフで、うん、
スマホで。
あー、なるほど。それはあのスライドが出たらそれをパシャッと撮るような感じですか？
そうそうそうそう。
あー、そうなのか。でもなんかそういうのってさ、でまた利用してくださいって URL を教えてくれて、そこから PDF で落としたりとかいうのもあんまりないですからな。
うん、そういう場合もあるし、その時々によって違うかな、
うん、
やっぱりなんか年齢層が高い講演会に行くと、あの配布資料を配ってくれるし、
あ、
紙、ね、何もない時、
紙媒体ってやつ
ね、何もない時もあるし、
うん、
わざわざ議事録を取るってあんまりないかもしれないな、私が行くのは。
でもこれね、広瀬さんのお客さんとね、客席に行ったらその目と目を合わせて話するために行ってるわけですから、
うん、
まあ、パソコンガチャガチャみんなもおかしいなっていう話なんでしょうね、
うん
うん、でもちょっとひろふわさんとはツイッターでやり取りしたんですけど、病院行ったら最近ね、そのパソコンの画面ばっかり見てる医者がおるじゃないですか、
うん、
患者の方を見ずに、
うん
うん、どうなんですかね。別に見やんでも病気治せないといいんですけどね、
うん、でも過去の履歴とかずっと見てる人いるよ。
初心の時に見てんのあれなんやろ、俺も見たくないから。
ちょっと眩しいんちゃう。
いやでも最近はその個人の開業医さんでもそういうね、カルテとかそんなもんみんな電子化されてて、
うん、
っていう話で、ちょっといいとこ行ったら、そのカルテ入力するだけのその看護師さんか、なんか何、なんか私もどんな資格の人か知らんけど、おるとかあるよね。
あの私の主治医さんはおじいちゃんやから、うん、ちょっとこれどうやって見んの、ちょっとっていつも呼んでる。
声優の人がおるわけじゃないね、自分で歌おうとするけど
聞
いてなくて呼ぶっていう、
そう、人差し指で一生懸命押してる。
それそれやったらもう帰ってもらった方がいいんじゃないかな。
めんどくさいやろ最近のやつ。
なんかでもそので iPad とかでパッパってタッチパネルみたいなやつでこう処方箋とか、
うん、
あの投薬地とかするのとかも見たことありますけどね、
うん、でも私が行ってるところは、うん、あの昔ながらの、うん、めっちゃ大きなモニターにスコスコ入るようなタイピングやね。
あ、もうめっちゃ大きいってちゃんと液晶よね。
液晶じゃん、うん、液晶は液晶
かな。さすがに CRT じゃないよね。
でも、つい最近まであったよね。
CRT?
病院とか。
ああ、あったね。こっちやつやろ。
うん。
あった。
後ろ、大きいやつ。昔のテレビみたいな。
あ、でも、うちの猫ちゃんが行ってる病院なんかも、今はその、うん、なんちゅうの、コンピューターで、ピッピッてやった上に、その壁掛けの大きなディスプレイっていうの、それとも、うん、テレビっていうのかね。テレビみたいなやつがあって、
うん、
壁掛けの。そこに、猫ちゃんのあの、レントゲンとか、過去の投薬のやつとか写してくれって、なんか先生が説明してくれるの。
あ、でも確かに最近レントゲンとか内視鏡とかした時も、うん、なんか昔はフィルムをカシャって入れてくれてたよね、うん、ライトの前に、うん、それがなんか写してもらうようになったよね。
あ、まあそうだね。あ、 まあ、そういうわけで IT と医療も切っても切り離せないものになったということですね。
はい、
まあ、でもヒロさんみたいにそのノートに書くっていうことも大事だと思います。私もね、鉛筆 2B の三菱鉛筆が好きで、うん、あれでいつも職場ではメモは鉛筆で書いてます。
私もメモ派。
はい、で後で自分で何書いたか分かりません。
分かりませんどこに書いたかも分かりません。
というわけでヒロさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続けまして、先週の配信を聞いてもやっとしていたのだけれど、結局わからないディズニープラス、アマゾンプライムビデオのチャンネル、ディズニーデラックスと何が違うんでしょうか。宇太郎さんから12月6日10時24分にツイートいただきました。
はい、宇太郎さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ディズニープラスね、うん、結局わからなかったもんね。
わからんかった。ああ、そしてディズニーの映画が何があるのかよくわからんかった。
はい、しかも宇太郎さんが言ってるアマゾンプライムビデオのチャンネルに、うん、ディズニーデラックスっていうのあの知ってた。
知らんかった。
あとアマゾンプライム見てるやろ。
うん、
もちろん見てるよ。知らんかった。興味ないと目に入れへんねやこれ。
ほ
んと？いや、わからん。
え、ツイートもらってるのに見てみなかったん？ですって、宇太郎さん。ですって。ですって。
いや、でも、あるんやって。アマゾンプライムビデオの画面は見てないけど、
うん、
ネットで調べたよ、
うん、
ディズニーのビデオが見れるんやって
そのままやな。
いや、でもまあもちろんプラスの方がなんか範囲は広かったやんか。
うーん、
まあね、人ようわからんっす。とにかく
ディズニー好きの人はディズニーが作ってる映画全部好きなのかって。
どうなんだ。君は Google 好きやから Google で作ってるの何でも好きやん。
好き、
まあ、そんな感じなんじゃん。
あ、そういうことかな。
アップルファンでもさ、わしらみたいなもうなんかリンゴマークついてるとね、なんか反射的に買ってしまうやんな。
うーん、
ほんま、
うん、ちょっとそんな気持ちよ
くない。なんだよ、あんたもグーグルやったらこうとるやん、そんな
でも、今回全然何も買ってないからね。
ね、あの、何だっけ、グーグルホーム、
うん、
使ってないやろ。買っただけで
使ってない。 Google マークがついてるだけで幸せ
それやったら俺の方がよう使ってんで、 Google ホームで空調入れたりとかテレビつけたりしてるもん、
うん、だってその接続機械がそもそもないから使えないじゃん
そう
か、
そういうことね、そういうことね。
微妙に反応するよね、あの普通に電源つけっぱなしにしてるとさ、うん、
ああ何？
Google さんが反応するよ、ね、
日常の会話で、
うん、
あ、確かにそうやな、うん、びっくりするよねあの、なんていうのかな、あの途中でうちリビングにはアレクサと Google ホームと両方並んでるんだけど、うんうんうん、OK Google って言ったのに、あ、しまった、間違ったと思って、
うん、
アレクサって言ったら、
うん、
なんていうの、 Google の方がその呼びかけには答えられませんって怒るよ。怖い怖い怖い、そうじゃなくてそういうことじゃないんやと思うんや。
ほら、全体的に Google さんに変えたらいいんだよ
ね。アマゾンのアレクサもいいよ。
私昨日さ、うん、洗い物しながら iPad でプライムビデオ見てたのね、
うんうん、
そしたらなんか水がこう跳ねたらしくて、
うんうん、
シリちゃんが立ち上がったの、
うん、
ご用件は何でしょうかって言われて、うんうんうん、プライムビデオに戻してって言ったら、うん、それはできませんって言われたの真のバカ
もうちょっとそれ言い過ぎやね
え、シリは何、アマゾンプライムとは仲良くない、
うん、え、そういうんじゃないんだよね。それを
なんかいろいろ言い方変えてみてんで、アマゾンプライムビデオを再生してとか起動してとかいろいろ言ってみたんだけど、うん、できません。
それができへんだけやろうから、だからシリにあんた消えて言うたらよかったと思う。
そういうことか、うん、アップル製品じゃないからでき
ひんの。え、そういうんじゃないと思う。そうじゃないと思うで。
あ、
アプリの起動とかの一部しかできないよ、確かシリって。
そうなんだ、
うんうん、全部じゃないはず
で、しゃばってきやがって
まあまあしょうがないですよね。なんかそのそれは Google ホームでもそうやし、うん、アレクサでもそうやもんね。そのなんか意外とできそうなことができないっていうさ。
そう、
うん、
そうなんかな。
だってさ、Google ホームやったっけ、あれ YouTube が、うん、ほらうち Google Nest なんとかって液晶のやつあるやん、
うん、
あれ YouTube 見れるから YouTube 見ようと思って言うても、
うん、
なんかものすごい微妙な言い方な。そのなんか YouTube で動画なんとかかんとかを開いてって言わんとあかんとかさ。
へえ、
まあ、そういうのがあるんでしょ。
でも Google ホームにさ、元気になるって 曲かけてって言ったらかけてくれるよ。
それはまあ何、曲スピーカーやからね曲かけの仕事やからね。
あとニュースも教えてくれるよ、天気も教えてくれるよ。
スピーカーやからね。部屋の掃除しててくれたらそれはできませんって言うやろ。
なんかちょっと飛躍しすぎた気がするけどディズニーチャンネルの話もういいかな
今日もエンディングディズニーですから皆さんご期待ください。
お腹いっぱいよね。
ご期待くださいね、はい、ということで宇多田さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして B 払いに集約したくなってきた、みどりんさんから12月6日8時28分にツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
D 払いはやっぱりいいね、ドコモの人は。
私ドコモの回線を使ってるだけで、ドコモのサービスには何一つ利用してないんだよね、
うん、でもなんかその何て 20% のポイントだとかあんなのそういうのもよくやってるし、ドコモすごいと思いますわ。
あ、そう、
うん、すごい。
もはや ID とパスワードさえも覚えていないから
D 払いね、全然使ってないの。
うん、だってキャリアメールさえももうないもん。
キャリアメールと D 払いは関係ないと思うんやけど、
なんかね、多分もう随分使ってなさすぎて分からん、どこのサービス。
うん、まあそっか、キャリアメールはもう今使えへんもんね、今ね。
なんかセールスメールばっかりで嫌になってなかったらいいなと思って。
どっから来るの？
いろんなところから。
あ、そうな
の。うん、
それドコモの承認を得てきてるみたいな感じ。
うん、
はあ。
生命保険と
か。ああ、そういうのか。
うん、
私も長い間キャリアを使ってないので、うん、そんなに来てたかなと今思う。そうか、今やってそんなのがあるんですね。
うん、もうもはや LINE とメッセンジャーさえあれば、必要なメールはすぐ取得できるやん。うん、なるともうそんな広告だらけのメールいらんな。
いらんね。私は Gmail がほとんどなんですけど、うん、Gmail でもその何ですかね、楽天とかリクルート系のやつはみんなもゴミ箱に迷惑メールにやったら全部そっちに入ってくれるんで安心です。
Gmail は、うん、2つに分かれてくるやん、プロモーションとなんか。
ああ、もっとね、ソーシャルとかプロモーションとかいっぱい分かれてくるけど、うん、そのプロモーションの中でも、うん、もうそれを迷惑メールに放り込んでおけば、うん、次から迷惑メールに入れてくれるんで、とっても便利です。学習してくれてるみたいで。
いくらやっても普通に来るやつとかある
よ。うん、あるね。でもその辺はやっぱり G メールは便利ですよ。まあ、その代わりね、逆に言うと欲しいメールがゴミ箱に入ってて苦労するってこともありますけど。そう、
あれあるよね、びっくりするよね。
実際問題、まだエンディングでちょっと話するんですけど、ユニオン山形の秀樹教授が、
うん、
全国 AGM 関係者メーリングリストに、
うん、
AGM 山形やんでよろしくっていうのを送ったんですよ。
うん、
そやけど、俺、ダイブさん来てた？言うから、いや来てないですよって言うとったら迷惑メールに入ってました。
あ、でもダイブさんは何回メールをもらっても、
うん、
なんか宛先の不明なアドレスから来ますって来るんやけど、あれ何？
え、 Gmail？
うん、
なんでそれメーリングリストじゃん。
メーリングリスト、
メーリングリストは知らない。メーリングリストはそのいわゆるなりすましに見えるんですよね。来たアドレスっていうのと、その返信先のアドレスが別やから、
うんうん、
来たアドレスっていうのは私のアドレスから来てるんやけど、返信先はメーリングリストになるじゃないですか。
そのダイドーさんだけやで。
マジで？
うん、なんでなんやろ。
分からん。まあ別に見れてるやったらいいでしょ。
うん、他のスタッフからの返信は全然普通やね。
え、それ何？ AG も大阪？それともタック？
タックも AUG
も大阪も。タックの方がうちのサーバーやから、桜インターネットさんから借りてるサーバーやけど、
うん、
AG も大阪の方は私じゃなくて記者さんのサーバーなんで、
うん、
だからサーバーの設定の問題じゃないっていうことだと思うんですよ、ね、
私の問題ってこと？
だから、まあ、1回でもあれじゃん、迷惑メールとか言えたことあるんじゃん、わしのメール。
ああそんなところに露呈をしてしまったってことで、今バレたみたいな。
D 払いの話とは
ほんまや。 D 払いちょっと使ってみます。
はい、みのりさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、これは大道さんから言って試してもらわないと。大阪市北区の地下街ホワイティ梅田で、新潟県のアンテナショップで日本酒が出る蛇口が登場したそうですよ。 コンバットさんから12月6日7時30分にツイートいただきました。
はい、コンバットさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。ポンジュースの日本酒版ってことだね。
まあ、そうですね。ホエティ梅田、まあ、ホエティ梅田っていうよりも泉の広場の改装したところですわ。あの大吉のね、私の大好きな大吉っていう天ぷら屋さんの梅田店もできるっていう、できたか、ごめんなさい。も
え、から捨てれるのかお店の方
ね。あのからっていうのはですね、あの大吉は堺と南丸店あるんですけど、アサリの味噌汁を頼んだらそのアサリの殻を下に捨てるっていうことで、お店の床がもうアサリの殻からだらけだったね。
キュリキュリだよ。
そうそう、キュリキュリ。どうなんでしょうね。
ねえ、
大吉はね、タバコも吸えるんですよ。力は分かんないですけどね。
あー、確かに、
うん、でそこで改装した後に、うん、新潟県のアンテナショップがだいぶ大きくなったらしくて、うん、でそこのその蛇口で日本酒が飲めると、オープニングセレモニーのなんかキャンペーンの一環というか、あれなんで、ずっと残るかどうかわからないですけど。
そうなんだ、うん、え、泉の広場はどうなった？泉はあるの？
泉はもうなんかないって言ってましたけど。
そうなんだ、うん、
だからあの大阪市営地下鉄、昔の、
うん、
今の大阪メトロのやってるコワーキングスペースかなんかができて、うん、そこの中にあそこにショーペン小僧がおったじゃないですか。
うん、
ゾウあったでしょ。
あったかな。
なんかいろいろあったの、周りにあれが置いてあるらしいです。
へ
え。まあでもね、今行ったら人多いと思うんですよ、ここ、
うん、
どこの中でも。
日本酒のさ、出る蛇口ってあれだよね、はい、山形で大東さんたちが試したあれよりすごいってことでしょ。自販機よりすごいってことでしょ。
コーヒーさんと、
うん、
コーヒーさんの試したやつもまああれやけど、でもこれは銘柄選ばれへんのからね、蛇口やから。
ああ、
まあ、蛇口3つあれば3つ選べるかもしれんけど。
そっかそっか。
コーヒーさんと言ったやつはあのね、あれ一生日がぐるぐるぐるぐる回って、
面白いよね
ぐるぐる回ってピッてやったらピッて出て、
うん、
飲みすぎますけどね、あれね。新潟県とかそのアンテナショップですね、そういうところで貴重なものが買えますからね、結構
ね。
うん、あの鍵のビルの1階のその焼酎屋さんも、
うん、
ちょっと最近話してる堺筋本町、あ、この近所ですよ、うん、すぐもうちょっと行ったとこ、
あ、
うん、あそこの1階でも、私最初アンテナショップやと思ってたぐらいですから違うんですよ、あれね、はい、焼酎がいっぱい買えますんで、地方のものがやっぱ東京とか大阪っていうのを買えるんでね、本当にありがたいですね、
うん、
はい、
うん、
というわけで大本さん、ぜひ大阪に来られてです、ね、見てみてください。
はい
、はい、というわけで大本さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ぜひ大東さんも三兄弟を乳母車に乗せて花見に行けば再生回数バンバンです。コーヒーさんから12月5日10時43分にツイートいただきました。
はい、コーヒーさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これのね、 YouTube の話を電気ウォーカーでコーヒーさんと、あとウッドストリームのデジタル生活の北川さん、
うん、
お二人で YouTube の話されておったんですよ、
うんうん、
で私もそれで、じゃあ私もやろうかなっていう話をしたら、
うん、
ぜひ大東さんもっていうこと
で、三兄弟だけでいいよね大東さんいらんよね
三兄弟ですか、
うん、
あいつらでも上車入れんの大変ですよ。次男と三男に入るけど長男入らんすからね。
長男だけ歩いてもら
う首をつけて、
うん、
首をつけて、最近猫も猫用ハーネスとかありますもんね。
あ、そうなんや、
うん、
へえ。
でもにゃんこは外行くの嫌がりますからね寒い時絶対出ない最近12月になってやっとホットカーペット入れて、今年の秋はねそんな寒くなかったじゃないですか、
うん、
最近になってやっと寒くなってきたんでホットカーペット入れたら、
うん、
もうホットカーペット上から動かないですからね。か
わいい、はあ、しかも丸まってるんやろ。
丸まって
固まってるんやろ。寒
く固まってますね。夏場はあいつら仲悪いですけど、冬場はね仲良くしてますね。
え、猫もあったかい？
猫自体もやっぱ固まってると、その間に手入れるとあったかいですね。
いいな。
冬になると、
うん、
あいつらね、羽毛布団があったかいの分かってるから、
うん、
ベッドルームに来よるんですよ。
いいやん、みんな幸せやん、それ。
そうね。夏場はリビングはずっと空調入れてるけど、
うん、
その寝るところの方は暑かった寒かったりして空調入れなかったりするんで、
うん、
あいつら絶対、うんうん、あのリビングでバラバラ寝てるの、そっちが涼しいから
。はあ。よう分かっとるね、賢い子たちやね。
しかもの爪研ぎ用の段ボールの、 あのなんて風がよう通るやつあるじゃないですか、
うん、
あれ寝ると涼しいんで、あれ寝てます、
うん、じゃあちょっと一回やってみる、三兄弟の YouTube
バグルマ、
うん、
は また機会があれば
やる気ないみたいですよ。
YouTuber デビューはちょっとねハードルが高いんでやめておきますもん。
いや大道さんでんでいいよ。
顔出しとか怖いんで。
三兄弟だけでいいよ。
聞いてる、うん、顔出しとか怖い
んで。いや三兄弟が見たいんで大丈夫です。
わかりました。
はい、
小木さん、では小木さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、第67回を今頃聞いてる、ほぼ1ヶ月遅れ、今年中に最新回に追いつけるだろうか、秀則白石さんから12月2日11時3分にツイートいただきました。
はい、秀則さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、秀則さんいつもありがとうございます。
1ヶ月か、
あ、お忙しい。でも車の移動で追いついたってみたいなツイートいただきましたね。
よかった。
うちの番組は車で聞くと眠たくならないと思うんですよ私。
でも某方法さんからは淡々としすぎて眠なるって言ってたよ。
それ全員なの？
うん、私のこのコメント読むコーナー
そうなの、
うん、
それ某方法さんから某外資系ですか？
某外資系ですね。どこの会社かバレてしまうやろ。
番組の悪口言われてるじゃんそれ。
悪口？指摘やろ。指摘やろ。
あ、まあ。
何、抑揚つけたらいいんかな。
抑揚？抑揚は無理やで、大阪弁に。
え？そういうこと？
抑揚ないもん。
ちょっと練習してみる。ちょっとこれ抑揚つけて読んでみてや。
はい。67回を今聞いている。ほぼ1ヶ月遅れ。
ちょっとムカつくからもうやめて。やっぱりごめん、私が悪かった。
おのれが言うだよ。
ごめん。
ひてるさんもね、最近あの特派員をやってもらってませんので、ね、またねやってもらいたいですね。
はい、
地方の AUGM、 地方どころか東京の AUGM さえ行けてない大道でございます。
はい、はい、なんでか知らんけど。
はい、
行くって言うと行けなくなる、はい、病。
2月は行くんじゃありませんから、スタッフですからね、山形は。
なんか変わるかな。いやいや、それでなんか変わるかな。
大雪で新幹線とか通れんかったらほんま笑うからね。
私飛行機やから。飛行機の方がやばいよね。
飛行機も空港クローズあるからね、
うん、やばいよね。
お互いに気をつけましょう。
先週かなんかすごいいっぱい降ったよね。
あ、そうなの、うん、あ、北海道大雪やったね確かね、うん、秀則さん、ではまたね、これからも配信続けますんで、また聞いてください。
はい、お待ちしておりました。はい、
お待ちしてます。ひてるさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今週のコメントは以上です。
皆さん、コメントありがとうございました。
当番組宛てのコメントは Apple Podcast アプリのレビュー、 Facebook ページのコメント、 TAC 公式ブログへのコメント、 Twitter のメンション、ハッシュタグシャープ TAC キャスト、シャープ TACCAST などでお待ちしています。
お待ちしてます。
はい、皆さん今週もコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
3回もエンディング迎えました。
はい、
なんかちょっと読み方おかしかったね。
そう、
あ、そうですか。はい、行きましょうか。
はい、
なんと今週のエンディングはディズニーです。
出ただ
いぶ毛色違いますね。
はい、
はい、IT メディアなんて記事ですけれども、ディズニーアナ雪2ステマ疑惑で謝罪、感想中に表現してもらう客だったというニュースがありましたので、それを取り上げたいと思います。
はい、
これはカイトワンで言いますと、
うん、
ディズニーがアナ雪2の試写会に漫画家さんなんかを招いたらしいですね、
うん、
でまあその招いて、こっからは私の予想ですが、お金は出てないということですけど、まあ多少の謝礼を払ったかなんかで、
うん、
皆さんが一斉にその漫画感想漫画企画ということで、せーのでポーンとツイッターに投稿してもらったんですね。で、まあ、謝罪文によりますと、ディズニーは7人の漫画家に作品を見てもらって感想を自由に表現した漫画をツイッターに投稿してもらう企画を行ったと。 ということなんですね。で、ジェニーが言うには PR 漫画なんですけど、 PR というのを入れてというのをちょっと忘れたんで、うん、こういうことになってしまいましたっていう言い訳です。
ディズニーともあろう企業がね、
はあ、これは大手のマスコミでは取り扱いにくい案件だと思うんですよ。それで金持ってる感だからもう絶対言われへんし、うん、地上初ディズニーなんとかとかできなくなるからね、もう、
うん、うん、
うん、ねえ、もうウォルト・ディズニー・ジャパンは感想漫画企画について参加した漫画家やファンに多大な心配と迷惑をかけ深くお詫びすると、関係者一同深く反省するとともにコミュニケーション体制を見直し再発防止策を講じていくということで、あくまでもそのコミュニケーション不足によって、
うん、
ちゃんと話が伝わってなかったということなんですけど、
うん、
でもね、同じくみんながせーので出してステマってやつなんでしょ、いわゆる
いやでも、もう大きな枠で言うと多分、うん、コミュニケーションが不足してたんだろうなと思わん、
うん、コミュニケーション不足ってことはさ、うん、言い忘れてたっていうことでしょ。言い忘れてたんだよ、最初からそれつける気なかったんちゃうかなと。
でも普通に考えたら7人が同時にそんなツイートしてたら大体わかるやん、まあ、その時点でさ、うん、関係者の間でおかしくないっていう話ができていなかったっていうのが、そもそもコミュニケーション不足なんじゃない。
なるほど、さすが候補
やめてい
いこと、そういうことか、
思わん、大体わかるやん、一人やったらさ、
そうやね、漫画さん一人やったらね、あ、見に行って面白かったんやぐらいになるけど、うん、っていうことか。
ちょっとずつ日にちをずらすとかね、
うん、
戦略も間違えてたんじゃないのかなと思うけどね、
うん、こういうのってやっぱり当然広告代理店さんが間に入ってさその PR する線は別としてよ、うん、でもやっぱりそのこれ試写会を見に来てもらったってことじゃないですか、
うん、
その試写会見るにあたってもやっぱ広告代理店が入ってさ、うん、でまあ試写会の前にちょっとしたねなんかこう、ね、声優さんとか制作者呼んでお話したりとかなんかようやるじゃないですか、
うん、
なんかそんなんとかもあってディズニーとその広告代理店、その広告代理店が手配した漫画家さん、
うん、
というのとこの意思の疎通が悪かったっていうことなんですかね。
うん、でも天下のさ、うん、ディズニーがこんなことするってさ、なかなか珍しくない、
う
ん、
私もそう思いますね。
代理店が入っていても、うん、結構いろいろ制約の強いところじゃない、
うん、
にもかかわらずこれをスルーして抜けてしまったっていうのはなかなか珍しいな、
うん、
ディズニーとジャニーズは結構いろんな制約があって身動き取れにくい組織やと思っているんやけど、
うん、
自社ではなく他社がやるにあたっては、
うんうんうん、
でもこれが起こったっていうのはね、なかなか珍しい案件だなと、
うん、なんかネズミのマークとか使っても怒るでしょ、ここは、
うん、影だけでも怒られるじゃん。
え、そうなの？シルエットってことか、
シルエット、この丸を見つけただけでもちょっとディズニーっぽくないみたいな。
あ、ネズミっぽくなるからか、うん、顔が丸で耳が、うん、あ丸、あ、そういうことか。
で、来年ちょうどネズミ年やん、
うんうんうん、
だからちょっとシビアだよ、そうそうするよね。
そっか、でもそういうね、自社のね、そのなんていうの、コンテンツというか資産に対して過剰な反応を起こすところですから、うん、そういうところに関してもしっかりとやってるってイメージだったのが、
う
ん、なんか失敗してしまったんでしょうね。でもやっぱりそこはさ、どっちかというと広告代理店のミスなんでしょうね。
うん、そうなのかな、うん、そうなのかな、任せていると言いながら守らないといけないのは自社やんか、うん、ディズニー側やんか、うん、ってなると、
これね
って思う。広
告代理店にまあ多分依頼を受けた漫画家さんがみんな謝罪と釈明のツイートとかさせられてるらしいんですよちょ、それもちょっとなんかね、ちょっと地獄ですよね、恐ろしいやろ、うん、ステルスマーケットっていうのはやっぱりさ、ね、で星野亜紀さんってなんかブログでなんかもう撮ったもの使って栄養とか書いたとか言
う
て、
うん、
えらい問題になったじゃないですか、
うん、
そういうことやりだしたらですよ、いろいろと問題があるじゃないですか。いろいろと問題あるというか、まあ、その広告のその信頼性というのも逆に失われるわけじゃないですか。本当に自分で買っていいと思うのはいいと思いますよ、
うん
うん、でしょ、
芸能人がさ、いいって言いにくくない？
うん、どういうこと？
スポンサーの問題とか
あなるほど、ね、
って考えると、うんうんうん、なかなかね。
だあれね、例えばそのキリンビールの CM してる人が、うん、サントリーの新しく出たビール美味しいですとは絶対言われへんよとかいう話とか、うん、そういうことでしょ。
で月9に出ている女優さんが、うん、そのスポンサーの企業と対立するところの話題はなかなか出しにくいやん、うん、そうなってくるとさ、うん、何がなんか正解なのかわからんくなってくるよね。最近でこそ記事校ってちゃんと書くようになったけど、うん、昔10年ぐらい前って、うん、記事校って書かんでもよかったやん。
ああそうなの、
うん、最近はなんかこういうのが流行ってきたから、うん、区別しましょうねっていう文化になってきたけど、
ね、まあそっか、まあ、ブロガーを使ってそのね、うん、広告するっていうのは当たり前のようにね、なんかお菓子とかそんなんとかでやってたイメージですから、うん、まあそうか、口コミの延長ではあくまでないですからね、うん、難しいとこですわな、うん、まあこんな言い方あれやけどさ、穴行き2なんてさ、こんなんやなんか人来るんじゃん、なんかで悪いじゃなくて、なんこんなことやんでも人来るんちゃうの。
ちょっとどんな話か知らない、
ね、私は知らんけど、こうなんかみんな見に行くやん、ディズニーの映画って
行ってない2人が言うい
やいや、先週もうね、もう全然タジタジでしたからね、ほんまにあでも そのイメージ的にはその、うん、そんなテレビでさバンバン流れない CM もお金あんねんからさ、うん、でみんながこうね行ってなんちゅうの席取られへんぐらいのっていう感じかなと思ってさ、うん、ディズニーお前そこ行ったことある？
ない。
行ったことある、すごいね、人
行ったんや。
行ったよ、
私より詳しいやん。じゃあ、うん、
はあ、涼しかった
ごめん、ちょっとなんか今頭の心配してしまったわ、またちょっと隣にツルツルしてるのがあるとどうしても突っ込んでしまう。
とにかく涼しかった。ステルスマーケティングっていうのはなんていうのかな、まあ効率的にされてるわけじゃないんですけれども、うん、やはり広告の信頼性とかそういう問題からもあまりね進められるものではないということでちょっと問題になってるみたいですよね。
はい。
で、なんでやってしまったんかな。
離れたわ。
もう何回この話聞いても納得が私いかないんですね。
うん、なんか珍しくておーってなるね。
うん、そのね、ちっちゃいメーカーがね、うん、その自分とこ作った製品があってこんなやるんやってまだ分からんでもないんですけど、うん、ディズニーがなぜと。ゆうきがね、せっかくディズニープラスっていうチャンネルも作ったんでねというところです。
はい、はい、でも逆にアナ雪見てみたいよね、こういうのに出てくると
全然ディズニーのステルスマーケティングだったんじゃないかという疑惑のお話でした。
はい、
はい、最後にはちょっといよいよ堂々と宣伝させてもらいたいことがあるんですけど、
はい、
これはテーマではありませんからね。
はい、
はい、AGM 山形2020、いよいよ今回懇親会前夜祭とも募集開始しました。
はい、うん、
はい、姫路はちょっと今回ちょっと呼んでください。いや、出会う CM は、はい、AGM 山形2020、今回2014年以来の6年ぶりの開催ですか。今回も皆様のご協力いただきまして実施します。
はい、
日時は2020年の2月8日土曜日11時半から、場所は山形駅前の山形テルサ2階リハーサル室にてもらいます。
本当に目の前にあるんだよね。
本当に目の前
ある
。
駅からなんか前の山形テルサよりもちょっと近づいたよね、
うん、
駅に。
そうね、なんか大きなってる感じですもんね。
綺麗、かっこいい、
まあ、駅の西川っていうんですかね、
わからん、はい、それはちょっと
日本海側、
うん、あのちょっと繁華街じゃない方
そうそう、東側大繁華街なんでですね、うん、じゃない方でやります、
はい、
で今回は前夜祭も前日ね、多分山形は前日いる人多いかなということで、うん、山形牛のしゃぶしゃぶすき焼き専門店で今のところしゃぶしゃぶの予定です。
へ
え。何しゃぶしゃぶ嫌い
すき焼きじゃないならいいや
しゃぶしゃぶの予定です。
はい、
救急車通ってきました。
はい、
で懇親会はお近くのロバタ郷土料理っていう。
前と一緒のとこ？
え、違うと思います。
前おそば閉めてて美味しかったわ。
そうも、うん、 で翌日間も今計画してるんですけど、まだちょっとそっちは具体的になってないんでですね、できたらやろうかという感じでやってますんでね、はいはい、あくまでも友人も山形
タック
山形支部の秀樹さんとコーヒーさんの、まあ、スタッフとして参加して、あとは青森リングさんも主催友人として参加してもらってるんですね。アップルユーザーのイベントです、
はい、
まあ、商業イベントじゃありませんのでね、大きなことはできませんけれども、全国のアップルファンが集まってお会いできたらいいなと思うのでですね、私も姫もスタッフとして参加させてもらいます。
どうしたら参加できるんですか？
はい、エグジム山形、
はい、
で検索してください
雑やな、大事なとこ雑やな。
で多分それで出ます、エグジム山形で
2020って入れてもらわないと、まだちょっとサイトが新しいから、
ね、そうですね、そうですね、前のサイトが残ってますから、
6年前のやつが出てしまう、は
い、でその中にそれぞれのアテンドへのリンクありますからね、
はい、
ぜひそこから登録してください。
前夜祭からモリモリ行きます。
前夜祭からですね、前夜祭ね、ちょっと楽しみなんですよ。私
しゃぶしゃぶ
山形牛が、
え、どっち、米沢牛山形牛どっち？
牛はいないし
違うねん。米沢さんは田島牛が、
あ、そうなの、
もとも
と神戸牛なんだな、系統はね、うん、
山形はどこやろな。私山形の方が好きや。
赤身が、まあ、ちょっと差し入った方がいいかな。まあいいわ、とりあえず楽しみです
米沢さんはちょっとなんか差しが美しすぎて年齢的に辛いやつ。
わかるわかるわかるというわけでエージェム山形も着々と準備を進めてますんでね、
はい、
はい、そのちょっと前にはエージェム大阪東京もありますが、大阪1月25日、そちらも皆さんお待ちしてます。
はい。
姫、来れるの今回？
今回は行けます。
あ、よかった。
なぜなら、第3土曜日じゃないから。
あ、前回は失礼しました。
はい。
はい、というわけで、皆さん、エイジム山形、よろしくお願いします。
お待ちしてます。
はい。それでは、タックポッドキャスト2第73回を終了します。
はい。
次回のタックポッドキャスト2第74回は、来週12月20日金曜日に配信する予定です。
はい。
もう年の瀬ですな。
はい、
はい、では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。
マーケットっていうのは取り締まりの対象ではないんです
か。マーケットじゃなくてマーケティングね。
かすりしました
市場に、
はい、そういうわけで、まあ、ディズニーのテルス、なんだっけ、
マーケティング
、ストレスストレスじゃん